チーズ人面どうもかけるです。かけるのレア職人ラジオへようこそ。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。今日は11月12日か。もう半ばになりそうですね。11月も今、サロンワーク今日もしてますけど、まあお客さん入る前に、お店の近くに公園があってそこで今撮ってるので、ちょっと鳥の声とかすごい聞こえるかもしれないんですけども、僕もこうやってね、隙間時間にコツコツと情報発信してますので、同じ美容師さんみんな一緒に、自分の価値を高めるためにちょっと頑張りましょうということで、今日のテーマは、美容師が自分コンテンツ化で稼ぐ方法というテーマでお届けしていきたいと思います。まあ、今回のね、内容を聞くことによって、まあ、美容師として会社の給料だけに頼らずに、まあ、自分の力で稼ぐための方法が、一応身につく内容となっております。身につくっていうよりは、まあ、その考え方だったり思考が身につくって感じですね。で、まあ、この方法を確立できれば会社の給料以外に新しい、まあ、自分で稼いだ収入が増えてその自信が生まれて、まあ、それはねスキルアップにも後々つながり、まあ、美容師で、まあ、商売人なので、商売人マインドもアップデートされて、まあ、そのに付随して本業の成績も向上することは間違いないかなと思ってます。まあ、なのでね、もし今あなたが、ちょっとね、会社の給料がね、少ないんだよなとか、嘆いてたりとかして、あとちょっとね、美容師として将来ちょっと不安だなと感じている方は、今回の内容が、ちょっとね、少しでも前向きな一歩につながるのではと、感じてますので、ぜひ最後までお聞きください。まあ、美容師さんって、まあ、そもそも業界的にちょっとね、やっぱ給料少ないですよね。うん。まあ、100万円以上売り上げても、まあ、せいぜい、いいところで40万とか50万ぐらいの給料が相場で、まあ、めちゃくちゃね、有名になってカリスマとか呼ばれる人たちになれば、月にまあ、3桁も全然行きますけれども、まあ、あなたはそこまで行く覚悟はありますかっていうことなんですよ。で、冷静に考えると、やっぱ美容師も、やっぱ年齢をやっぱどうしても重ねちゃうので、だんだんね、こう、なんだろう、職人としての感性とかレベルって、残念ながら落ちていっちゃう。で、年齢とともに、やっぱり、なんだろう、やっぱ、年齢高い人よりは、若い人の方が支持されるっていう傾向もあるので、やっぱ美容師としての需要もどんどんなくなっていくんですよ。そこで、やっぱり会社の給料だけに頼ってるだけだと、将来ちょっと怖いですよね。うん、だからこそ今から、まあ今はいいかもしれないですけど、まあそこも見据えて今から美容師だけの給料に頼らずに稼ぐ力を身につけるためにもその一歩として、まあ自分コンテンツ化をお勧めしますってことなんです。で、さらにね、今やっぱ、時代の変化がとても激しいからこそ、ちょっとこうね、現状に甘んじることなく変化させていくことが美容師も求められているんじゃないかなと思って、で、その中からまあ早速結論から伝えると、美容師がね、じゃあ会社の給料に頼らずに自分コンテンツ化で稼ぐためには、まあ、美容師としての知識や経験をコンテンツ化してオンラインで価値を提供しましょうってことなんですよ。うん。で、聞くと、まあ、美容師として未熟だから提供できる価値がないとか思うかもしれないんですけども、まあ、ちょっとそもそも考えてみてもらえるとあれなんですけど、国家試験をね、僕たちわざわざ通過して、難しかったです、国家試験。技術と筆記あって。で、なかなか突破できないんですけど、これをね、見事に突破して免許を持ってる時点で、誰でもできる職業ではないんですよね。まあ、それって美容師ずっとやってると、だんだん薄れてきちゃうんですけど、改めてそれは自覚してもいいのかなと。まあ、それぐらい美容師っていうのは、もうその時点で提供できる価値っていうのは専門性に溢れていて、価値がある情報なんですよね。だからこそ、オンラインでその価値を提供しないのはもったいないなと僕は感じていて、じゃあなぜね、オンラインを活用するのかっていうと、まあ、単純に自分の知識や経験をこの目の前のお客さんだけじゃなくて世界中の人、まあ日本中の人に発信することがまあできますよね。で、あとはその価値を提供して、まあ自分でね、例えば稼ぐ力を身につければ、その会社の給料に頼らずに、なんだろう、まあそれ以外の収入もあるってことでちょっと生活が楽になったり豊かな人生を手に入れることができる。で、あとは単純にその過程でやっぱオンラインを使っていくってことはそれなりのスキルが必要になってくるので、まあそれを活用していくことによって自然とビジネススキルも身についていく。まあこのあたりがオンラインで価値を提供して届けるっていうメリットかなと僕は感じてます。で、まあ皆さんご存知の通りね、コロナウイルスで、今後オンラインでの価値提供はご存知の通り多分避けられないんですよね、どうしても。なので、まあ僕たち美容師も、このオンラインをね、今までは多分使ってた側かもしれないですけど、これからは届ける側の視点に立ちましょうってことです。で、これはすごい余談なんですけど、一つ、なんかのビジネス書で読んだんですけど、現代の人たちが一日に得る情報っていうのは、 江戸時代の人たちの1年分に相当すると。だから江戸時代の1年分の情報が現代でいうと1日で手に入れられるぐらい情報が多様化して、それだけテクノロジーが進化しているってことですよね。うん、だからこそでも目の前のお客様にサービスや価値を提供するだけじゃなくて、やっぱそういった意味でもオンラインを活用するってことは、まあ今の時代にフィットしてるし正解なんじゃないかなと僕は思います。で、まあ、10年前までなかったけど、今って、オンラインサロンってめちゃくちゃありますよね。まあ、キングコング西野さんのオンラインサロンも筆頭にというか、僕もあそこに入ってるんですけども、まあ、様々な方がオンラインで価値を届けてますよね。で、届けてる価値っていうのは、そこでは知識だったり、やっぱり情報なんですよ。じゃあね、美容師もそこを参考にどのように価値を届けるのかっていうと、まあ、ここが本題で、まあ、一つに個人ブログを作ってお客様に美容情報を発信する。まあ、例えばそこでおすすめのヘアケアアイテムだったりシャンプーを紹介して、お客様が購入してくれたらその紹介料が入ってくるので、それで稼ぐっていう方法。あとはまあ今動画時代と呼ばれているので、やっぱり YouTube ですよね。 YouTube で動画コンテンツを作って、そこからの広告収入で稼ぐっていうのも一つ。あとはノートと呼ばれるプラットフォームで、美容師さん向けでもお客様向けでもいいんですけど、有料記事を有料にして販売する。まあ、この3つが今すぐできる美容師として自分で稼ぐための自分コンテンツ化の方法になるのかなと思ってて、でこれっていうのは決してスタイリストだけじゃなくてアシスタントもできるんですよ。例えばアシスタント1年目に大切なこと7か条とか、なんかそんな感じタイトルね。あとスタイリストだったら、まあ売上50万円までに達成するまでに自分がやったことみたいな感じで、まあなんだろうな、せっかくこうやって本業で美容師としてプロとして売り上げを上げて、まあ、日々サロンワークをしてるじゃないですか。だったらその過程や結果をオンライン上でその価値を提供していくってことがすごく大事じゃないかなと思ってて、でそれは僕もそうですけど、あなたが経験してきたあなたにしか提供できない価値なんですよ。でそんなのね、なんだろう、誰でもそんな50万円上げる方法なんて誰でも知ってるとか思うかもしれないんですけども、なんだろう、例えば自分より売り上げを上げている人に価値っていうのは提供しなくていいんですよ、考え方的にね。要はなんだろう、例えば自分がスタイリストとして月50万を売り上げている人だとしたら、まだそこまで売れてない人っていうのは、その人たちにとってはその情報っていうのはとても価値のある内容ですよね。で例えばアシスタント2年目の子が提供する情報っていうのは、アシスタント1年目もしくは新人さんにとっては超貴重な情報なんですよ。まあ、だからつまり美容師に限らず、こうなんだろう、人っていうのは自分がね、次に確実に自分が訪れるステップに近い人の意見ほどやっぱり大切にするじゃないですか。うん、だって なんだろうな、アシスタントの子がね、例えば仮に売り上げ300万円スタイリストの考え方のノウハウっていうのが、オンライン上であったとしてもちょっとピンとこないですよね。まあ、将来的には必要な知識だったり情報かもしれないんですけども、今近々で自分が欲しい情報っていうのは、300万円のスタイリストの情報よりもアシスタントにとっては自分よりちょっと上のアシスタントの人の情報の方がやっぱ価値がある。まあ、そういった意味でもやっぱり自分がどの立場にいても提供できる価値っていうのは欲しい人は必ずいるんですよね。だからそういった観点からもやっぱオンラインを活用するのはすごく大事で、まあ一番のメリットはやっぱり、まあそういった価値を日本中とか世界中の人に提供できるってことがすごく、うん、大事かな。まあ対面でね、お店のそうやって後輩に教える1時間よりも、その内容をね、例えば動画だったりテキストにしてオンラインで届ける1時間とでは、やっぱ時間もコスパも変わってくる。まあそういった意味でそこに、価値提供をいただいた対価として、自分に収入が入るってことはすごくいいことですよね。うん、だからね、まずその一歩として、まあ、オンラインを活用して、まあ、自分の経験だったり美容師としての価値をどのように届けようかなっていうのを、まず一番初めの取っかかりとして考えてみましょうってことです。だからさっき言ったように YouTube の動画コンテンツ作ってみるのもいいし、個人でブログを作るのもいいし、ノートで記事を書くのもいいし、まあ、こうやって僕みたいに音声配信をしてみるっていうのも、まず何でもいいので、一つでもいいので、ちょっと自分のコンテンツをぜひ作ってみませんか。まあもちろんね、いきなり稼ぐことはできません。これは保証できないですよ、全然。僕もコツコツやって、やっぱ YouTube とかもね、そんなに短期間で稼げるほど甘くはないので、まあそれは美容師も一緒ですよね。あんだけアシスタントの頃から訓練して、やっと何年もかけて 技術を学んでお客様に価値を提供してその対価をいただくのと一緒なので、まあそうやって長い目で見て考えても、でも将来的には絶対に大切なことなので、うん、最初は本当大変かもしれないんですけど、やっぱここをね、クリアしないと、結局は最終的に会社の給料に頼るだけの、なんか誰かのレールの、敷かれたレールの上を歩く人生で終わっちゃうんですよ、本当に。なので、そうならないためにも、まあ今、心地よい環境かもしれないんですけど、そこからちょっと一歩抜け出す勇気を持って、一歩踏み出して、ちょっと自分コンテンツ化をちょっと頑張っていきましょう。はい。というわけで、今回のテーマは、美容師が自分コンテンツ化で稼ぐ方法というテーマをお届けさせていただきました。まあ僕自身もね、美容師歴今17年目ですが、こうやって業界の枠にあんまりとらわれずに、まあ音声配信とかね、なかなかやってる人、美容師さんいないですよね。新しいことに取り組んだりとか、まあオンラインを通してこう価値提供できるのを毎日発信してますので、もちろんね、それもサロンワークしながらやってるので、ぜひあなたにも必ずできます。なので本当にね、豊かな美容師人生を手に入れるためにも一緒に頑張りましょう。で、今回の内容がね、もしあなたにとって参考に感じてもらえたなら、ぜひいいね、コメントなどいただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で、周りの美容師さんにももし僕のラジオ、シェアしていただけたらとても嬉しいです。少しでも多くの美容師さんが、より商売人としてね、豊かになれる価値を今後も提供していきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、というわけで、長々と最後までご視聴いただきありがとうございました。かけるでした。いちいちゃよいば。